エマ放送協会第2幕特別編です。
本日は英国恋物語エマ第2幕にご出演の声優さんによる座談会を行いたいと思います。司会進行は、僭越ながら村上理子が務めさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
まずはじめに、皆さんお一人方ずつ、自己紹介と、役名を、一言ずつお願いいたします。
はい、エマをやらせていただいております遠間由美です。
はい、ウィリアムをやっております川島徳義です。
エレノア・キャンベル役の小林さないです。
もみあげハンスをやっている東に地球の地と書いて東地ひろきです。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
はい、では皆さん、ご自分の演じるキャラクターに関するこう印象というようなものを一言ずついただきたいのですが。
印象、
エマさん、
なんであんなにモテて好かれるのかな、羨ましい限りですね。はい、
そのあたり。
そうですね、綺麗な人はね他にもいっぱいいるとは思うんですけど、なんであれだけ雰囲気がやっぱりちょっとね、普通のね他の周りの女性とはちょっと違うというところはね、
フェロモン、
魅力的な
フェロモンなんだ。
でもう一人の、女性、
はい、
エレノアさんの、印象は。
印象はそうですね、まだ何も知らない、最初は、本当に純な女の子だなって思いました。なんか、
で第2幕から参戦された。
はい。
どうですか。
はい。
どうですか。
仲良くしていただいて、助かっております。ハンス、あまりセリフを喋らない、朴訥な男ということで、それでもエマの魅力にもう
すでに
一コロという感じ。
何かその最近その収録したあたりでそのエマさんを巡って2人の男性が対決みたいな展開になってるんですけども、
はい
はい、
どうでしたか、はい、そのあたりの収録は。
いやもう何と言いますか大変な回でした、はい、あの時はね、面白かったです。面白かったんですけど、はい、なんていうかこうもうちょっとこうね頑張ればよかったな。
そんな
頑張ったんですけど、
めっちゃ頑張って
ます。玉砕みた
いな。まだしてないじゃん。
いや、個人的に。
あ、個人的に。まだしてないで。そうですね、ご自分のキャラクターを表現するにあたって気をつけていること、頑張りましたとおっしゃってましたが、どんな風に頑張られたんですか。
そうですね、毎回思うんですけど、やっぱりセリフがすごくしっかりしてるので、まあずっとやってきてるというのもあって、その気持ちを追いやすい反面、やっぱりちゃんとその時何気ない一言でもどんなことを思って言ってるのかっていうのをやっぱり作って臨まないと、ただのセリフで終わっちゃうので、なるべく実際にこう現場に来て絵を見て、その時の表情とか見て、その前後の流れとかも感じて、どんな気持ちで言ってるのかっていうのを、まあ、仮に間違っていたとしても自分なりのその考えを持って入らないと流れて終わってしまうなと、それを気をつけてます。はい、
なるほど。エマさんはいかがですか。
そうですね、技術的な面なんですけども、やっぱりこう聞いていただいてる自分の声とエマって当然違うので、かなり気をつけないとエマにならないというか、気を抜くとちょっと違うテンションになってしまうので、そこはやっぱりすごいエマとして そのキャラクターの音量なり声量なりっていうのは非常に気をつけてますね。はい、
エレノアさんはいかがですか。
はい、私はもうひたすらに、純粋で素直な心を思い出しながら、
いや思い出さなくても思ってるけど大丈夫
ですかね。そう、毎回やっぱりその普通に演じてしまうとお嬢様という役だし、なんか でもなんかこうエレナを演じるとすごくなんか気持ちがこうちょっとなんか現れるようななんか戻ってくるような感じがして、うんはい、とても気持ちよかったです。
ハンスさんどうですか？
はい、まあ不器用な、男の役ということ、あとまああまりが不器用な人ってのはあんま喋らないということなんですが、うんうん、まあエマにちょっと心を動かされてからというものをちょっと人間らしい感じになってはきてるので、急に喋るんですけれども。まあ独り言のような感じで、
うんうんうん
ベラベラ喋ったり。
そうですね。
ま
あ、ハンスさんなんかはその、無口なキャラクターがだんだん喋るようになるというその変化が、ね、だんだん見られているわけですけれども、他の皆さんその自分のキャラがこう2幕に入って変わったなと感じるところはございますでしょうか。エマさんは無口ですが。
そうですね。まあ割と2幕の方がエマとしてのテンションが暗いというか、割とずっと思い詰めてることが多いので、おとなしさにちょっと陰鬱さが加わってしまっているかな最近って。やっぱりケリーさんのところにいた時の方がこう穏やかに朗らかに過ごせていたので、
うんうんうん、
そういう意味ではちょっと今厳しさがちょっと出てるかな。
なんかやっぱり恋の悩みで。
そうですね、まあ、恋というかその身分違いな、それもどうしようもない、自分の力ではどうしようもないもの、あとはやっぱり相手を思うがゆえにやっぱ引かなければならないところですとか、そういうところで非常に思い悩んでますね。
そんなエマさんを悩ませている。
はい、僕もまあ、オンエアを見た回がありまして思ったのは、自分が思ってる以上に暗いなと思って、ウィリアムが、まあそのエレノアとの話もあるので、まあ、暗いというか、まあ、いろいろあるのは分かるんですけど、それにしても自分が実際にやってた時よりも想像以上にトーンが暗いのにびっくりしちゃって、それは別に狙ったわけでも何でもなくて、たまたま見たらそうだったわけで、まあ、その変わったところという意味では、まあ、いろいろ責任を負ってきてエマさんとのことをまず認めてもらうには、やっぱ家のこともみたいな風に変わってきてるんで、まあ、行動が受動的な行動から能動的にかなり意思を持って言えるようになってるなというのが、はい、セリフの端々に見えてると思います。
エノーさんもそういう意味で言うと、はい、結構自分から
行かなきゃみたいな感じになってますね。そうですね、2幕になってから積極的にウィリアムにアプローチするようになって、なんか待ってるだけじゃ始まらないみたいなセリフもあって、すごいなんか頑張ってアプローチしてるのが、けなげでまた可愛いなと思いながら、はい、
ちょっと話題がちょっとシリアスな話題が続いたのでそうですね、もしという感じですけれども、自分の、担当しているキャラ以外で、もう構わないのですが、この人ってすごく共感できるなみたいな、この人の気持ちすごいわかるわみたいな、
これね、僕は、まあ、考えてきたんで言いますけど、これリチャード、
お父さん、
ね、お父さんの気持ちすごいよくわかるなと思って、まあ、過去にね、まあ、いろいろあって奥さんとの、まあ、お母さんのとのこともあって、でだからこそ厳しいし、だけど優しい、本当は優しい、だけどそれは見せずに、やはり家のことを第一に、家にはもう何百人というその、ね、使われている人たちがいて、そういう人たちの責任も果たさなきゃいけないとか、そういう、まあ、立場もありながら、そのやっぱりお母さんのことも愛してて、家族のことも大事に思ってて、で不甲斐ないウィリアムに叱咤激励するみたいな、すっごくよくわかりますね。
お父さんの方に入っちゃって
そうですね、はい、不思議な感じですが、
父さんリチャードはやっぱりその人間をすごく愛してる、お父さんだな、だ子供にしても奥さんにしても、
筋が通ってるんですよ、いうことに。
キャンベルお父さんは、
あ、
そうですね、ね、家名をすごくやっぱり貴族としてのその地位と名誉を愛してる人だからね、難しい。
でもそれもきっとね、正しい生き方なんでしょうね、
貴族としてもね、
キャンベルとしてもね、
共感、 共感。でもなんかそれぞれになんかやっぱり共感できます
ね。だから分かる、みんなね立場が違うから、うんうんうん、
だから必死な思いとかっていうものがなんかよく表れてて、ね、
すごいのはやっぱり誰一人、うん、この人分かんないっていう人がいないところがやっぱりすごいのかなって、う
ん
う
ん、みんなねそれぞれのいろんなキャラクターの話を一本作っても十分できるんじゃないかっていうぐらい、うんうん、さらにね25話ぐらいできちゃうんじゃない
かそのぐらいやってほしいですよね、ちょっとじゃあ、話を飛ばしましてですね、ストーリーの話をしたいんですが、
はい、
一期をこう第1幕、12話で一旦終了になりまして、それで続きをできるということになったわけですけども、一期の結末にはどんな感想を持ったかというのをちょっと思い出してほしいんですが、これで終わりみたいな。
あ、思いました。
まさに、これでみたいな。
絶対続くと思ってましたけど、私は結構これで終わりでもそれはそれでありかなって思っちゃったんですよね。割と今のその反響、あの時の反響を結構周りから聞いたり、ファンの子の声とかって割とこう白黒はっきりつけてほしいとか、ハッピーエンドで終わってほしいってすごく皆さん望んでらっしゃるんですけど、そこって想像の余地がないじゃないですか。あのあとどうなったんだろうって、なんかもっと皆さん自身で想像して楽しんでくださってもいいのかななんて私は思ってたんで。
エマさん的にもそのこの先はそのエマの気持ちからすると一旦そのケリがついたというか、そのような感じになってたんでしょうか。
ケリはついてないですね。
ケリはついてない、
ついてないと思うんですけども、うん、ただあの時は多分ああせざるも得なかったような気がしますね、うん、やっぱりもうケリーさんが亡くなって、あそこは出なくちゃいけないし、うん、じゃああのまんまウィリアムのところに行けるかって言ったらそれやっぱり行けないと思いますし、その時にハンス立ってれば分かんなかったね。
ああそうですね
何それ
そうですよ、ええ、
ハンスは一体そのどうしたらなんかどうしたらエマさんとこううまくいくんだろう
どうしたら、どうしでもね、流れ上もう無理やりっていう感じじゃないので、もう首根っこ捕まえてもう本当にどっか旅に出るとかっていう、無理やり駆け落ちさせるみたいな形でなければまず無理なのではないでしょうか。
なんか無理やりとかそういうことをしそうな人ってなかなかいないですけれども、ハンスだったらやれる。
もしかしたらっていうぐらいですけどね、
でもあれね、それこそ今が自殺をやりそうになったらそれぐらいはやるだろうけれど、そこまでじゃないとできないよね、彼もね、
そのだんだん折り返しはその放映ももう真ん中を過ぎてしまったんですけれども、今まさに佳境、ここまで来てのちょっとストーリーの感想というか、その見てどう思われたか。
そうですね、もちろん本流は変わってないんですけれども、やっぱり原作とは監督もおっしゃってたようにやっぱり違う展開になってきてるんですけども、非常に無理がなくっていうか、むしろすごく分かりやすくなっていて、いいなって思いますね。そのウィリアム その仕事の状況、ジョーンズ商会がどういうその立ち位置でその商売をしているんだろうとか、ちょっとこうイギリス政府といろんなこう交渉事をするとかっていうのはやっぱり原作にはないお話なんですけども、そこがクローズアップされたりっていうね。
なんかその収録をですね、向こうのブースから拝見させていただいてると、その皆さんでその今の展開について、なんかその話し合ってるその雰囲気がすごくいいなって思うんですけれども、例えば ウィリアムどうなんだと
か、そんな話毎回いたたまれない。もうみんなね、女性の敵みたいな、ね、感じになっちゃっててね、もう、
うん、
俺が悪いわけじゃない、なんか俺はもう居心地悪くて、
いやでもそれを聞いてて、僕はそういうねブースの中で発言を控えてはいたんですけど、うん、僕はさっき誰に共感するかっていう質問があった時に、うんうん、僕はウィリアムなんですけど、別にいたって、まあ、現代一個の僕としては、うん、普通に、うん、普通の男の子だと思うんで、まあ、それも親がそういう、まあ、今の日本で言ってもやっぱその世襲制のものであるとか、うん、お金持ちの財閥なりっていうことになった時に起こり得ることだと思うんだけど、
うん、
まあ一目惚れから始まったのかもしれないけど、まあ、そこの感覚っていうのはよくわかるし、それでエレノアさんっていう存在が出た時に、うんうん、ああいう心の揺れっていうのはみんなが言ってるのを聞きながらそうだねって笑っていましたが、でも全然普通な、まあ男の生理的にはあってしまうことなのではないか、その中ではまだ誠実な方なんじゃないかなって、まあひどい人は出てこないですからね、そんなにもっとひどいやつが出てきてもいいんじゃないかと思うところはありますけど、
そんなひどい目に遭っているエレナさん。
そうですね、うん、私もウィリアムの気持ちがわからないわけではないので、
うんうん、
まあ、エレノからしたらやっぱりこう初めて好きになった男性から、
うん、
婚約をすることになって、それが破棄されてって言ったら、うん、本当にすごい傷になると思うんですけど、
うん、
なんかその辺がすごくでもわかるし、うん、エレノの気持ちもわかるし、うん、からなんか複雑ですね。うん、
演じている時の気持ちっていうのはどんな感じですか？そういう辛い状況っていうの。
辛いんですけど、できるだけ前向きにって思って、
うん、
演じてます。なんかもうダメだって思わずに、エレノアだったら、
うん、
それでも頑張ろうとしているので、ね、台本読んだりとか読めたりとかすると、なので。できるだけ最後まで諦めずにって思って、
うん、
だからこそこう終わった後もすっきり、うん、できるのかなって、ちゃんと覚悟を決めて、してた行動だったから、
うん、
こういう結果になったとしても、うん、まあ、なんか一歩大人になってみたいなところがあるのかなって思いました。
うんうん、そんな感じですけれども、うん、
座談会になってないね、一問一答になってない、喋っていいんですもんね、
はい、どんどん、うん、